おはようございます。いや、いろいろありますね。もう先週はもう坊主になっちゃって、今週はね、これはナイジェリアの服なんですね。そして不思議、神様本当に面白いなと思うのはね、神様はね、国籍気にしてない、関係ない、皮膚の色関係ない、そして神様は全世界の人たちを見て、そしてこの人をここから動かしてこのように使うとか、全体的に見てるんですね。そして不思議なんだけれども、私は東京まで横浜育ちで、ほとんど、ね、子供の時に、日本人の方と関わって、そして、ね、鏡見ると外人の顔やと思って、自分の顔なんだけど、そのような育ちなのに、今度は一番困ってる時に、何も言ってないのに、不思議に何人かのアフリカのナイジェリアの男性の方が励ましてくれるんですね。そしてその一人はそのマーティンさんからこれをもらいましたので、本当にまた伝えてあげてください、ありがとうって伝えてあげてください。なんか確かね、私が夢中で他の人と喋ってたんだけれども、何ヶ月前にマーティンが私のとこ来て測ってたね、僕。それで僕何してんやろうかと思いながら、そしてですから多分わかんない、多分これ注文したのかな、もう測、まあとにかくこれになりましたので、ちょっと不思議な気持ちで頑張っていきたいと思います。そして始まる前にまた8月で東京フレンズがありますので、また友達に知らせてください。そして今回なんかすごいことが起きるんじゃないかなっていう、なんかワクワク、すっごいワクワクしてる。そして今回はゴードンさんも一緒に行くんですね。ですから賛美は なんかすごいのが起きるんちゃうかっていうような気持ちで今祈ってるんですので、友達に知らせてあげてください。8月18日金曜日、ドアオープンが、18時です。スタート19時間です。ぜひ友達に知らせてあげてください。そして今日のお話のテーマなんだけれども、自分の考え方を作り変えられるテーマで話したいと思います。そしてテーマの御言葉はローマの12章の2節なんです。ローマの12章の2節なんです。読んでくれますか。
いや、この世と調子を合わせてはいけません。この世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさい。
そして もう一度読んでくれますか。
この世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさい。
この日本語の訳の残念だなと思うのは、自分を変えなさいって書いてあるんですね。そして時代の訳してる人をちょっと掴んでなかったなと思うんですけれども、英語の、最初の部分戻ってください。Be transformed っていうのは自分を変えなさいじゃなくてね、変えられるのよ。自分で頑張って、ね、なんか部活に入ってすいませんって買いますって、そういうもんではなくて、変えられる御言葉によって、それを自分の中に染み込んでいくと自分が変えられるんです。自分の根性じゃなくて自分の努力じゃないんです。その真実が入ってくると、その真実が自分の中に入って、それが命になってくるんですね。非常に大切なポイントなんです。 そして今は本当に大事じゃないかなと思っているのは、もちろんね、暑いから、僕もそうなんだけど、暑くなってくるとね、考え方がちょっとね、荒くなってくることが多いんだよね。そして私今軽トラック乗ってるんですけれども、冬良かったんだけれども、あの軽トラックがね、エアコン入ってないんですね。そして走ってるといいんだけどね、窓を開けて、けど渋滞してくるとね、もうぐんぐんぐんぐん温度が上がっていって、そして前の人がなんかね、携帯と遊んでて、なかなかね、信号が変わってんのに動かないとかね、なんかおーいと、なんか失礼な、なんか日本語が僕の口から出てきそうなんだよね。そしてですから今の時期っていうのは、そういうなんかね、もう良くないような考え方と遊んでしまったり、頭の中で遊んでしまったり、そういう季節に入ってるから、本当に今はしっかり自分の考え方が神様の言葉にもとつながってるようなもんじゃないと危ないんじゃないかなと思っています。そして今日の話はとても簡単な話なんだけれども、じゃあ私たちが毎日歩き回っているとき、人と会話しているときに、どういう口癖、どういう考え方で生きればいいのかっていうのは、いくつの簡単なポイントを出したいと思います。そしてこれが、2週間ぐらいかかると思いますので、半分今日出したいと思います。そしてこれは、まずちょっと説明したいことあるんですけれども、御言葉、聖書っていうのは私はどのように見ているのかっていうのは、もう何回も説明したことあると思うんですけど、ちょっと説明したいと思います。そしていろんな世界にいろんな素晴らしい教会があるんですけれども、私がもう昔から気になっているのは、教えがね、いろんな面白い教えが出てるんですね。説教の中ではなんか大学の博士みたいに時代背景の説明とか、もう次から次から、ね、元の役ではこうで、ああでこうでっていう、そしてみんなその時感動してる、あすごいって感動してるって、ああなるほど面白いなって、聖書深いなってけれども、月曜日人間ドック行って検査して引っかかったら急にパニック、何それ、20年間深い話を聞いてんだけど本当の信仰はどこにあるのって、急にパニックして、うわーって、何それって、20年間何をしてたのって私思ってしまうんですね。なぜ言うと、本当の真実っていうのは自分が実行してないと学んでない、実行しないとダメなの、自分の行動に移ってる、自分の考え方に移ってる、それが本物の自分がもらってる真実なんですね。なんか深い話、すごい感動、先生感動しましたって、それだけじゃダメなんですよ。私の家内の英会話の生徒なんですけれども、その生徒 の主人はフランス料理のね、もう 名人というか素晴らしいシェフなんですね。そして彼は全国の大会とか、また他の国に行ってフランス料理の大会に入ったりしてるんですけれども、そこのね、測るね、この人の料理、またこの人の料理、どっちが美味しいのかっていう、そういうなんかジャッジっていうか、そういう人がいるんだけれど、人たちがいるんだけど、みんな何がやってるかっていうと、はい、これは2、3、6番の方ですね、はい、じゃあちょっとこれを口に入れて、そして甘みがちょっと足りないなって、塩分、そしてそれでチェックして、そして今度はそれが測った後に何するんですか、吐き出すんだよな、ね、ブーッと出して、 口を洗って、そして次のとこ行って、はい、じゃあこれは236番、はい、はい、これや。ってそうやってやってるんですね。ですからね、もう一日の中でね、ごちそういっぱい食べてるんですよ。けど栄養なってない、栄養なってないんですよ。吐き出してる、実行してないんです。自分の筋肉についてないの。そしてクリスチャンもこういうのが非常に多いんです。聖書をいっぱい学んでるけれども、パニック、大変なこと起きたときにどうしたらいいのか、そういうとき来たときにね、何もできないんだよね。ただ頭に通ってるだけなんですね。そして本当に成長した人っていうのは、ただ学んだんじゃなくて、本格的にこれ実行してみようって、これ使おう、全然違うんですよ、スケールが全然違う。そして大変なことが起きたときに差が見えてくるっていうことなんですね。ですから今日の話はね、非常に簡単な話なんです。本当に簡単、深い話じゃないんですけれども、これが深いとこまで自分の心の中に住んでもらうんだったら、これは大きなことなんですね。そして時間がかかるようなことなんですね。ですから本当にこの、今日は6本出しますけれども、この真実、頭だけで分かってるんではなくて、自分の心も自分の体まで伝わって、自分の口癖になってるって、そこまでなってしまうと、自分がすごい人になる、ものすごい恵まれた人になるんですね。アダムとイーブ、最初はね、すっごい簡単。あの時代の図書館は神様だったの、それだけだったの。ですからエデンというガーデンにおって、一日の働きの中で、これどうしようって、あ、これがちょっとずれてるからどうしようとか、じゃあ今晩神様来た時に、相談してみようって。ですからアダムとイーブの最初の生き方っていうのは、神様の言葉を聞いて、それを自分のものにして行動するって、そう人間がもともとそのデザインのために生きてたんですね。もう神様から聞いて、それが自分の事実になって、そしてそれを土台にして語ったり動いたりするって、そしてそれやってたので、ものすごい恵まれてたんですね。ものすごい恵まれた人生を、心配のない、恐れのない人生を過ごしてたんですね。けれども、その知恵、神の知恵の世界の中では、一個だけのやばいやつがあって、そしてそれは、この木から食べてしまうと、私の知恵、神様の知恵を掘って、自己中の知恵に入るよって、そうすると霊的に死んでしまうよって、そして誘惑に負けて選んでしまったんですね。そして選んでしまったから、何が初めて人生初めて何を体験したっていうと、恐れが入ってきたの。その前まで恐れっていうのは知らなかったの、けれども恐れが入ってしまった。それで今度は自分の人生は、神の愛の安心の中ではなくて、恐れ、怖いからこうしよう、怖いからこうなったら大変や、こうしようって、それで私たちの社会がそれに立てられてるんですね。保険会社がそれに立てられてるんですね。何もかもそのベース、違うベースになってるんですね。ですからこのローマ12章2節は、もう頭が変えないとダメよって、そして神様の御言葉によって変えられるのよっていうことが出てるんですね。第一、一番基本的な真実は、神様は私を無条件に愛してくれていることなの。頭で理解してるんではなくて、本当に理解する、本当に愛されてるんですね。どんなこと起きても大丈夫なんだって、愛されている。ローマ8章の35節読んでくれますか。
ローマ8の35節、私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか。患難ですか、苦しみですか、迫害ですか、飢えですか、裸ですか、 危険ですか、剣ですか、
うん、これを自分の心の基本にするんだよね。どんなことあっても、どんなことあっても私が愛されてるんだって、選ばれてるんだって、そして失敗しても神様それも分かってる、認めてくれる。そしていつか私たちがそれを飽き飽きしてきて、そして卒業すると、そこまで分かってる。同じ失敗、もう同じ失敗繰り返し871回やるけど、872回やっと卒業するって、神様の愛の中で全部それを分かってる。これが非常に大事。そしてこれを掴んでる人って、心、頭じゃなくて心で掴んでる人、そういう人っていうのはね、行動が変わってくる、誰と会話できることも変わってくる、何を挑戦するか変わってくる。だって恐れがベースではなくて、天のパパが私が大好きやからっていう、そういうベースだから、そういう眼鏡で世界見てるわけだから、ありえないような恵みの道を選ぶことができるんですね。どんどんどんどん他の人ができないことができる。なぜ言うと土台が違う。自分が選ばれている、自分が愛されても、愛されている、こけしても神様は、ありのまま私を認めて、もう次のチャンスを救ってくだされる。で、そういう土台、皆様どうですか？どこまで掴んでる？どこまで掴んでる？大変なこと起きたときにそれを思い出すんですか？それか恐れに走っていくのでしょうか？これが非常に大切なんです。どこまでこれを掴んでいるかって。怖い人来たときに自分が安定してる、ビビってる、どうなってる、ですからこれが非常に大切なんです。私たちが選ばれている、愛されている、だってイエス・キリストが十字架で私の代わりに罰を全部受けた、過去の罪、現在の罪、将来の罪全部受け入れてくれたんだって。そして私の役は信じることだけなんだって、その働きを信じることだけなんだって。それだけではなくて、私がもう祈りに誘ったわけだから、私の中に住んでるんだって、私一人ぼっちじゃないんだって、愛されてるんだって、そのような土台非常に大切なんです。そうすると何が起きても、大きな交通事故にあっても、救急車来てるときにもう落ち着いてる、もう神様が私を助けてくれるって、認めてくれるって、わあ素晴らしいって、今回救急車早かったなとか、もう本当に感謝やなとか、もう本当に何でも前向きに受け取る。なぜ言うと、自分が愛されている、無条件に、成功しても成功しなくても。でこれを理解している人たちっていうのは、口癖で分かる、動きで分かる、ね、口癖でね、神様怒ってんちゃうかって、これが起きたから、私あんまりいいクリスチャンじゃないのよって、だってこうやからって、自分を責めたり、分かってない、この基本的なこと掴んでない。進学校行っても卒業した後に何も変わってない。なぜ言うと、一番基本的なことが掴んでない。自分が選ばれている、愛されている、成功しても成功しなくても神様が良いプランを持ってくださってる。マーチンありがとう、マーチンありがとうね、はい、どうも、はい。これが第一ポイントなんですね。これを自分の土台にする。ですから本当に分かってる人っていうのは、もう暇な時でもね、いや私が愛されてるなって、いやもう感謝やって、もういろんなことあったけどね、乗り越えて乗り越えて乗り越えて、まだ私は生きている、いや愛されてるわ、ありがとねっていうような、そういう口づけ、口癖っていうか、もうそれが自分のね、なんかブツブツブツブツとか、不満不満とか、ね、元気かって、いやいろいろがねとかじゃなくて、自分が選ばれて愛されているって、 そしてそれを掴んでる人っていうのはね、周りの人を感じるの。だからその人の存在がね、周りの人たちのオアシスになってくるの。この人のそばにいる、いたいって。なぜ言うとね、なんか愛の安心があるから私そばにいたいっていうような。で、掴んでない人たちがね、なかなか友達作れない。もうみんな逃げていく、疲れてくる。ですからこれ非常に大切。自分の寝る前に、天のパパ、本当に私を選んでくれて感謝します、感謝します、ありがとうって、愛されている、僕は愛されているんだって、愛されているんだ、ありがとうって。それが自分の心の土台にする。そうすると全く違うような世界が開かれていくんですね。2番、まあ関係してるんだけど、2番は読んでくれますか。詩編27。
主は私の光、私の救い、誰を私は恐れよう。主は私の命の砦、誰を私は怖がろう。
もう一回お願いします。
主は私の光、私の救い、誰を私は恐れよう。主は私の命の砦、誰を私は怖がろう。
これ書いてくれた人っていうのはちっちゃな人だったんです。ダビデっていう人で羊飼いだったんです。そしてあんまり筋肉もりもりとも言えないし、可愛い男やったみたい、綺麗な男やったみたい、モデルさんになれるんじゃないかなっていうような、けれどもそんな強いような人じゃなかったんだけど、巨人を倒してしまったんですね。なぜ言うと、これがその小さな羊飼いの真実だったんです。恐れるもんか、恐れるもんか、自分の口癖にしたらどうでしょうか。恐れるもんか、家賃が払いそうもないんだけど恐れるもんか、なんか道が開かれると思うって、ちょっとこの辺でなんか痛いもん感じるんだけれども、恐れるもんか、病気じゃ、もうそれはその時の痛みだけだったのか、真剣の病気なのか、どっちでも私の神様は乗り越える力与えてくれるから、恐れるもんか、恐れるもん、隣の方に 口癖として恐れるもんかって言って、これを本当にね、ただ頭で学んで、恐れっていうギリシャ語ではこう書いてあると、それちょっと置いて、これが本当の真実になってくるとね、全然違う世界に入っていくことができる。他の人ができないようなものができるようになってくる。だって私が一人ぼっちじゃないんだもんって、ね、天のお父様は聖霊によって私と一緒にいてくださってるから、恐れるもんか、あの人結構怖いこと言ってるけど、私の神様はあなたよりずっと偉大な方ですので恐れるもんかって、それを自分の真実にする。そうすると別人になれる。そうしなかった場合は、ね、いくら、ね、なんか面白い話聖書の中で聞いてても、自分のものじゃないと本物じゃないんです。ですからね、本当のこと言うと、30年間クリスチャンベテランで霊的に赤ん坊っていくらでもいる。いっぱい知ってるよ、けど行動には移すことができない。私は絶対そういう人になりたくないと思ってます。3番、箴言3章 5節6節、
心を尽くして主により頼め、自分の悟りに頼るな。あなたの行くところどこにおいても主を認めよ。そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる。
もう一回お願いします、はい、
心を尽くして主により頼め、自分の悟りに頼るな。あなたの行くところどこにおいても主を認めよ。そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる、
うんうんうん、この中の大事な真実はもう完全に主を信頼します。どんなことが起きても何があっても完全に信頼する。どんなことあっても、どんな病気になっても、どんな事故があっても、どんな経済問題があっても、完全に信頼します。それが私ですっていう土台、頭で覚えているんではなくて本当に自分はそのものなんだって、完全に私はこの人ですって、完全に信頼していますって。私は、昭和32年、東京で生まれました。築地っていうところで生まれました。今でもそこに病院があるんですけれども、そこの病院で私が生まれたんだけど、生まれた時私が、ね、バーンって出てきて、おいおいおいって、あの時はね、家賃どうやって払うかね、完全に任してる。次何を食べるかって完全に任してる。どこの大学行くか完全に任してる。いいお父さんかいいお母さんか完全に任してる。全てを任してる。もう 100% ただね、おいおいおいって、それ私たちそれにならないといけないの、神様の前で。もう完全に任してる。全部赤ん坊のように完全に任すって。でそれができる人はね、この真実を理解してる、分かってる。そういう口癖、自分の中で怖いことちょっとでも起きたら完全に信頼する。もうこれがもういくら自分の知恵で計算しても答えが分からない、どうしたらいいのか分からない。ですから今完全に任す、信頼しますって。これは非常に大切な3番目の真実です。そしてこれは、たまに聞いて、あそうやなそうやなじゃなくて、自分の毎日の行動の中に入っている。今日は一生懸命準備したけど、この部分この部分この部分どうなるかわからない。ですから私は完全に神様に任します、信頼しています。そして自分の準備した分は7割なんだけれども、足りてない3割を任しますっていうような、それに行くんですね。3週間、私ももちろん訓練中、3週間前だったのかな、ここで日曜日の朝のメッセージで、4時はアメリカの方が説教してくれて、あれは何週間前だったのかな、4週間前だったのかな、うん、あの時のメッセージはね、初めてのことで、それは、メッセージする前に、メッセージは何ですかって、普通だったらね、木曜日でもう言語を変えてるんですよ。もう祈りながらもらって、第一ポイントはこうで、そしてあの時はね、立ち上がった時に教えてあげるからって。ちょっと困るよそれって、立ち上がった時に。だからそしてもう金曜日が迫ってきて、神様ちょっとメッセージも言語も何もないんだけど教えてくださいって、いや立ち上がった時に教えてあげるからっていうことで、そしてやっと土曜日の朝は、いやそんな焦るんやったら一応御言葉をちょっとだけ出すねっていう、でそれを書き出して、そしてそれが田畑明に送って、自分は何言うか知らないっていうような感じで、そしてメッセージ分かったのは、 出てきたんだよね、あの時は。そして後で僕録音を聞いてノートを取りましたけれども、なんかね、これからそういうのが増える気がする。そして僕はやっぱりね、安心が欲しいの。もう全部書いてあって、そしてもうこういう言語がけど ね、やばいの、どんどん薄くなってくるんだよね。けれどもそれは私が訓練中、完全に信頼しますって、その時その時、これは怠ける許可じゃないんです。ちゃんと祈りとか準備するけれども、完全に信頼する、その方向に案内してきますよっていうようなポイントが非常に大事な第3ポイントだと思いますね。私も訓練中です。4番、ピリピの4章の11、12読んでくれますか。
貧しいからこういうのではありません。私はどんな境遇にあっても満ち足りることを学びました。私は貧しさの中にいる道も知っており、豊かさの中にいる道も知っています。また、悪ことにも飢えることにも富むことにも乏しいことにも、あらゆる境遇に対処する秘訣を心得ています。
もう一度お願いします。12だけを読んでくれますか。12。
私は貧しさの中にいる道も知っており、豊かさの中にいる道も知っています。また、悪ことにも飢えることにも富むことにも乏しいことにも、あらゆる境遇に対処する秘訣を心得ています。
この人すごいな。何が起きても感謝、大丈夫、やっていける、貧乏なっても大丈夫って、お金バンバン入っていっても大丈夫って、何でもできます。もうそして多くの人はね、人生どうやって無駄にしてるかっていうのは、いつも次何買おうかって考えてるの。もう iPhone7 って、それでちゃんと動く携帯持ってるけど人生を楽しめてない。なぜ言うと7ってそれなってるんだよね。で今度 iPhone7 やっと手に入った時に友達に言ったら、いやそれがいいんだけどね、これとね時計もあんのよって、ってこういう時計とつながってて自動的につながって、なんていうの、時計。そしてある人はね、いつもね、次満足感ないの。いつも何か、次何買おうか、次何が実現したいのか、次何、それで目標を持つのはいいんだけれども、この安定、成長した安心、何があっても大丈夫、精神的に安定していますって、私はパニックしませんって、口座見たらもうびっくりする、10万円入ってると思ったら1000円だったって、大丈夫、パニックしませんって、そういう心なんですね。そういうなって神様とつながってるから、ってこれ非常に大切なんですね。今週私が5歳のアイナちゃんとちょっと公園で遊んだんだけれども、ミキの防災公園っていう大きな公園で行ったんですけれどもね、面白いなと思ったのはね、行ってもううわーいって走り出したんだよね。そしてうわーいって走り出してて、で僕が盛り上がってたのはね、トンボだらけだったの、ね、そして子供の時にね、赤トンボって珍しいもんだったんだよね。だから赤トンボあったらね、うわーって盛り上がってたんだけど、赤トンボもいっぱいあったし、オレンジトンボもあったし、もういろんなのがあってね、僕はもうすごいなーって。そして巨大トンボもあったんだよ、もう一回りでかいやつとかね、もう楽しんでてね。で彼女がもうブランコの方にブワーって滑り台の方に走っていて、うわーって言って気づいたの、もう1000人ぐらいの、トンボが飛んでるって分かってね。そしてね、叫び出したの、ギャーうわーギャーギャー、怖い怖い、ロブチーじゃん、でもうわーで僕のとこに飛んできて、それで僕どうしたんって言ったら、トンボって怖いって、それで僕説明したの、トンボっていうのはね、日本人の子供にとっては 大事な大事な遊ぶものなのよって、ね、私の子供頃トンボが大好きで指さしてたまに私の指に止まってくれたら最高の喜び、それが日本の子供の心なのよって、これ彼女がそして彼女がびっくりした顔で、あ、そうなんやった、ほんってやったんだよなですからね、私たちがね自分で決めつけてこんなことあったら叫ぶとか、こんなこと言われたら暴れるとか決めてるんです。こういう時に大騒ぎする、だって私こういうもんやから、こう言ったら私怒るぞとか全部決めてるんだけど、一言トンボが日本人のに、ね、子供を愛されてるのよって思う、あ、そうなんだ、じゃあ今の叫びは以上なんだよなって、分かったって指をさしてみようって、ね、ですから私たちがね口癖としてね安定しています、聖霊が私の中にいるから安定していますって、前はこんなこと起きた時に叫んだり暴れたりするけれども、今はしませんって、なぜ言うと私の人生は神様の御手にあるから暴れなくてもいいんです、騒がなくてもいいんです、安定しています、心配することがない、今はどう次何を、するかわからないんだけれども必要な仕事がその時その時与えてくれる、焦ることがないって、これが自分の心の中に住んでもらうと、この真実が知ってるっていう人になっていくんですね。御言葉読んだことあるで、それだけじゃダメなんですね。もう一度御言葉読んでください。4章の11、12、
乏しいからこういうのではありません、私はどんな境遇にあっても満ち足りることを学びました、私は貧しさの中にいる道も知っており、豊かさの中にいる道も知っています、また悪ことにも飢えることにも富むことにも乏しいことにもあらゆる境遇に対処する秘訣を心得ています。
はい、はい、次のポイント5番いきましょう。マタイ6章の33、
だから神の国とその義とをまず第一に求めなさい、そうすればそれに加えてこれらのものはすべて与えられます。
これが非常にまず第一、これからの人生っていうのはプレッシャーかけられたから OK 出しましたとか嫌なのにやってるとかそういうのではなくて、もう割り切って神様の中心から離れることになるやろうかって、それをベースにして行動を決める。この頼みが入ってきたんだけど、この頼みをイエスって言ってしまったら自分と神様のイエス様の関係がどうなるのって、そしてそれで決めるどうするかっていう、これをやったらどんどん離れていくなと思ったら断るっていうような、明るい顔で断る、無理ですって、できませんって、そしてそうすると自分の人生はものすごく恵まれるんですね。まず第一、神様の御国を考える、神様は私を何をしてほしいんですかって、そしてそれ、そして、あ、自分これを OK 言ったらもう離れてしまうなと思うんだったらもうノーって、別に人に嫌われてもいいから、どう思われてもいい、そして怠け者と思われてもいいから、まず第一神様の道を選ぶっていうと、今度神様の方から守ってくれる、足りてないものが与えてくれる、そのような約束を土台にして生きるっていうのは本当に大切なことなんですね。はい、最後のポイントでいきたいと思います。最後、コロサイの、3章の15節、
キリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい、そのためにこそあなた方も召されて一体となったのです、また感謝の心を持つ人になりなさい。
もう一回お願いします。
キリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい、そのためにこそあなた方も召されて一体となったのです、また感謝の心を持つ人になりなさい、
年取っていくとそうでもないんだけれども、まだ若かったらね、なんかいつまでも生きているって思ってしまうような考え方が入ってくるんだよね。いつまでも生きているって なんかそれに惑わされてしまって、ですからそうやって考えてるから揉める余裕があるの憎む余裕がある、まるで千年が生きるような感じで、揉める余裕があるの、物も喧嘩する余裕があるの、なぜ言うと自分を騙している、いつまでも生きていると思ってしまっているけれども、私が経験したのは、入院している人たちで先があんまり長くないっていうのはね、みんな気づくの、揉めてられないわって、憎んでられないわって、何やってたの10年間あの人を憎んで私が何の得したのって、手放すって、これが非常に大切なんだよね。それで面白いんだけど、よくもう何回もこの30年間、連絡があって、ロブさん、もう覚えてるかどうかは分からないんですけれども、私が、1987年あなたの授業を受けてたんですよって、そして今は、お父さんが、病院で入院してて、何か連絡が入って命が長くないので、ちょっと来てくれませんかって、何回も何回もそれをやったことあるんだけれども、その人のところ行くとね、まずね、永遠の世界に入る前に汚いものを手放さないといけない。ですから揉めたり憎んだりそういうものを早く早く手放さないといけないっていうようなものなんですね。そして面白いんだけれども、そういう人のとこ行って、あ、まだちょっと会話ができるなって、で僕がすいませんって、あなたの、ね、息子の、昔の教師なんだけどロブですって、で手をこう肩に置いて、そして許せてない人いるよなってってちゃんと分かってんの。もうあっという間にリストアップできる。死ぬ恐れなかったらね、いや私別にないよ、そんな私にはそんなないよってね、あの人はこうやから、ね、こうなったんだけど、それは、まあ、彼の問題で私がいいのよっていうけれども、今度は死ぬ手前になってくるとね、ポロポロポロポロ出てくるんだよね。私たち分かってる、ね、許せてない心、憎んでる人の誰なのか分かってる。そしてそれが私たちが運んでるとね、人生満たされないのよ。満たされない、恵まれない、なかなか人生うまくいかない。私はよく誰か精神的に潰れて精神病院に入院して、私がそこに行って、その人の励ましのために入っていくんだけれども、そこ入っていくと、いろんな精神的な、ね、病気の方がそこにいるんだけれども、必ずね、こういう柔らかいヘルメットをかぶってるような人たちもいるんだよね。それで人生はあんまりにも苦しいから、頭をボーンボーンボーンって壁にぶつけてるんですね。ですからヘルメット強制かぶさないといけないって、精神病院でそういうようなことが、何回も見たことあるんですけれども、自分が誰か許さないって許さないと思うとその方になってるんですよ。自分の人生をね、ドーンドーンドーンドーン、祝福来ない、恵みが来ない。ですからね、手放しましょう。それは相手のためじゃないのよ、自分のためなのよ。自分のために手放さないとダメ。そして手放してしまったら、神様は正しい裁判官ですので、神様はその人を正しく裁いたりしつけしたりしますので、これが非常に大切な6番目なポイント。とにかく平和を追いかける、平和の関係を追いかける、そして自分を許す、友達を許す、親戚を許す、神様を許す、これが非常に大切なことなんですね。 そしてそれを私たちそうするとものすごい祝福が入ってくるんですね。そしてまたそれに落ちないように最後に書いてあるんですけれども、感謝感謝感謝感謝の心。私の近所にね、もう本当になんか反省、ちょっと羨ましいようなばあちゃんがいるんだけれども、なんか神戸のお知らせの新聞、無料の新聞が 毎月出てくるんだよね。みんなもらってるかどうかわからないんですけど、神戸市が出してるようなやつで、そしてどういうイベントがあるのかとか、花火が大会いつあるのかとか、いろいろそれあるんだけど、もうボランティアでやってるのか、お金もらってやってるのかわからないんだけど、うちの近所のばあちゃんがそれをやってるんだよね。多分もう80歳超えてるんだけれどもね、そのばあちゃんはね、もういつも感謝してる。もうクリスチャンじゃないんだけれどもね、もうこうなりたいっていうような、もうばあちゃんありがとう、また持ってきてくれたね、そうですよと、暑いんだけどね、もう大丈夫って、ここにちゃんとね、このお茶飲んでるんですよ、この同じお茶知ってるって、これがいいよってね、ちゃんとうなぎ食べてるって、私食べたんよとか、あ、そうなんだって、そして感謝感謝感謝感謝ですからね、感謝の空気で動いてるんだよ。恵まれている私たちが、それが私たちの真実にならないといけないんですね。いくら聖書分かっててもすぐに問題はこれ、問題はこれ、問題はこれって、そういうような心だったら分かってない、真実掴んでない。もう感謝、感謝の心。そして揉めるようなものがあったら、お急ぎ仲直り、お急ぎ許す。だって人生っていうのは専念がないからもったいない、それが大切な6番目の真実ではないかなと思います。最後にもう一回1から読んでくれますか、日本語でポイントだけを読んでください。はい、1お願いします。
はい、私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか？患難ですか？苦しみですか？迫害ですか？飢えですか？裸ですか？危険ですか？剣ですか？
それが自分のものにするの。もう自分の寝る前に想像して想像して、口癖としてね、儲かってまっかーって、いやぼちぼち、じゃなくて違うような口づけを。
2番、はい、詩編の 27-1、うん、主は私の光、私の救い、誰を私は恐れよう。主は私の命の砦、誰を私は怖がろう。うん、
自分のものにする、自分のものにする。 OK、 次
3番、箴言の3章5節6節、心を尽くして主により頼め、うん、自分の悟りに頼るな、うん、あなたの行くところどこに置いても主を認めよ、うん、そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる。4番、ピリピの4章11-12節、うん、貧しいからこういうのではありません。私はどんな境遇にあっても満ち足りることを学びました。私は豊かさの中にいる道も知っており、貧しさの中にいる道も知っており、豊かさの中にいる道も知っています。また悪ことにも飢えることにも富むことにも乏しいことにも、あらゆる境遇に対処する秘訣を心得ています。5番、マタイの6章33節、だから神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えてこれらのものはすべて与えられます。6番、コロサイ人への手紙3章15節、キリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。そのためにこそあなた方も召されて一体となったのです。また感謝の心を持つ人になりなさい。
祈りましょう。天道様、どうぞ私たちの心の中に働いてください。そして私たちの心の中に奇跡を起こしてください。頭でこれを理解しているのではなくて、心の事実として生きることができますように、そこまで御言葉を本物にしてください。お願いします。深いとこまで私たちの人生の中に働いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
We pray that today's message was meaningful to you. 今日のメッセージが皆様にとってためになったことを祈ります。 Please share this message with as many people as you can. どうぞできるだけの方たちとこのメッセージを分かち合っていってください。